13働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい28歳自称ポジキャリ女子の私が等身大な日々を配信する番組です。今回はですね、ちょっと文脈いきなりですが、私の SNS の使い方について投稿していきたいと思います。ちょっとね、過去4回分ぐらいずっと、まあ直近の私の転職の話とかをずっとしてたので、前回は特にもうオファー面談もらった後で結構尻滅裂だったなとか、ちょっとワーディングチョイス微妙だったかなって思うもう箇所もあったんですけど、今日ね、前々職の新卒で入った会社の同期の友達が LINE くれて、前回の回すごい良かったよって、多分こう私の気持ちのありのままを話したので、それに結構、ま、彼は感動って言ってくれたんですけど、多分人間味あふれる配信だったのかなと思って、すごい良かったよって言ってくれたので、まあありがたいなと思いながらも、今日はちょっと久しぶりに転職の話題からは離れてお送りしていきたいと思います。ちなみにですね、今日が実は私ニートラスト日でして、明日からまたね、新しい会社に正社員として入社をするので、実質今日が最後になりますね。今お昼に収録してるんだけど、夕方はもう明日から入る会社の定例会議が、まあ、先週から毎週木曜日の会議に入ってるので、それに入りつつ、ちょっとねお昼過ぎにハローワークに行って、就職決まりましたみたいな申請をしてくるところです。はい、なんかちょっと具体的な金額まだ分かんないんですけど、手当がもらえるみたいなのでもらっていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、私の SNS の使い方について話していきたいと思います。というのも、先週の日曜日、今週の日曜日かに、もうすごいお世話になっていた女性のマネージャーさんの方とお茶をしてきましてですね、まあ、次の職場が決まったお祝いをしてくださったんだけど、その方が中学3年生の娘さんがいるママさんで、まあ、その娘さんの話とかをしていく中でね、その最近のこの中学生の SNS 事情みたいな話になったとこに、すごいこう衝撃を受けて、この話を今日はね、ネタにしようと思ったんだけど、その人が言ってたのが、まあ、娘さんがすごいこうインスタを使うのに結構最近の子たち大変そうだよみたいな話をしてて、親しい友達っていう機能あるじゃないですか。でも私も結構使うんだけど、まあ、インスタあんま使わない方のためにご紹介をすると、まあ、インスタグラムってストーリー機能って言って、まあ、24時間で投稿してから消えちゃうような機能と、あと通常の投稿で、まあ、これは普通に、まあ、Facebook とかと同じように投稿したらずっと残る、この2つの機能があるんだけど、そのストーリー機能ですね、24時間で消えてしまう方に、親しい友達のみに公開っていうモードと全公開っていうものがあるんですよ。で、全公開すると、まあ、自分のフォロワーとか、まあ、鍵垢とかつけていなければ、まあ、言ったら誰でも見れるような状態と、あと親しい友達にすると、まあ、自分がこう設定した親しい友達だけが見れるストーリーっていうのがあって、まあ、その使い分けができるんですけど、まあ、その中学生の娘さんたちはその誰を入れてるか入れてないかみたいなところで、まあ、ちょっとこう揉め事になったりとか、まあ、あの子は見れてるのに私は見えてないみたいなことが、まあ、実際にねあるわけですよね。とか、これすごい怖いなって思ったのが、その昔のストーリーとかをこうスクショされて、それ言ってたのは中学生の時の投稿、何かの投稿をスクショされて、で高校から、まあ、大学受験の時に、まあ、結構大学受験って、まあ、内部推薦とか、まあ、もしかしたらそのなんていうの、学校推薦みたいなのあるじゃん。でそういう時にその相手の子を蹴落とすために、その昔のストーリーかインスタかの投稿を学校側に提出して、そのライバルだった子をこう蹴落とすみたいなとかに、そうインスタが使われたらしいんですよ。それ聞いてはめっちゃ怖いなと思って、もちろん私の時代って言ったらなんかもうすごいおばさんみたいに聞こえちゃいますけど、まあ、それこそ私がスマホを持ったのは高校3年生とか大学1年とかなので、もとにかく中高生時代にスマホはなくって、まあ、ガラケーの時代を生きているので、まあ、あんまりその今みたいに自分の写真を世に出すとか、まあ、そもそもそういうストーリー機能みたいなものもないからさ、あんまこうリアルタイムで自分の何かを発信するっていうのをやってなかった世代なので、なんかそれ聞いたらすごい怖いなと思って、 大学落とされるなんて、まあ、結構人生に関わるというか、ね、その進路に関わることじゃないですか。だからそれめっちゃ怖いなって思ったし、その誰を親しい友達にするかみたいなのは、まあ、確かに私も自分自身ではないんですけど、大学生の時とかになんか周りでちょっとあったなみたいな思い出して、まあ、それは言ったらこう元からすごい仲良かった大人数のグループが、まあ、高校生とかあったんですけど、その投稿でこの間何々言ってたよねとか、どこどこ言ってたよね、ストーリーで見たよとか言った時に、え、私それ見てないとか、私その投稿見れてないみたいなのにこう気づいて、まあ、ちょっとこう友情に波紋がみたいな話も、まあ、聞いたことはあるんですよね。まあ、私自身がその当事者としてそれを体験したことはないんだけど、そうだからやっぱりそういうのってより幼くなればというか、それこそね中学生とかってもっとそういうのに敏感だと思うので、いや大変だなと思って思ったんですよ。でなんか私自身は確かに結構今回このレイオフされましたとか転職活動の中途経過報告みたいなやつは親しい友達モードでしてたんですよね。で少し前は割ともう知ってる人はほぼ全員親しい友達に入れてた頃もあったんですけど、まあ、実は一回私一掃しまして、でそもそも私の今インスタグラムの使い方としては基本的にもう鍵アカなんですよ。だからフォロワーはほぼ知ってる人というか、まあ、友達になった人としか交換しないっていうスタンスではあるんですけど、それでも今なんか900人ぐらい多分いるんですね、私インスタのフォローが。で海外留学とかしてたのもあるから、まあ、本当に中学生の友達もいれば高校大学社会人みたいな感じなんですけど、まあ、ほぼ基本的には知ってる人ではありつつも、ちょっとそんなにいるのでもはやわからないみたいな感じにはなっていて、で鍵つけてるのでフォローしないと見れない状態になってます。でまあ静止画の普通の通常投稿は、まあ、それこそそんなに頻繁ではないけど、例えばこの間のロンドンに旅行行った時とか、まあ基本そうだね、旅行とかなんか記念日とかちょっとこう自分にとって大きな出来事とか写真撮っておきたいなみたいな時に通常投稿を載せます。でストーリーは私多分めっちゃ更新してる方で、どちらかというとアーカイブでね、いつそのストーリーを投稿したかっていうのがカレンダー形式で見れるんだけど、それこの間たまたま見てたらほぼ毎日更新してましたね。はい、ということでっていう感じなんですけど、まあ、その中でも親しい友達に今設定してる定義としては、まあ、割と狭めで、基本的に1年以内に対面で会ってる人かつまあ定期的に会う人、まあ、ちょっと一部最近会えてない人も言いつつもっていう人で、まあ、元ちゃんとこう関係性が定期的に会うような関係性がある人で、かつまあ今回このレイオフのこととかちょっと書くのはばかれるなっていうのがあって、まあ、それはこう会社のセキュリティ的な意味もあるけど、なんかこう言ったらさ外資にいて会社の内情が分かっていれば、まあ、レイオフされましたとか今こんなのってなんて言うんだろう、こう私当事者としては割とこう覚悟をした上でなってるから、まあ、あんま正気がないって言ったらちょっと語弊があるんですけどっていう、まあ、身構えた上でなんですけど、多分ずっと例えばこう日本の企業で働いてたりとか、もう親とかまさにそうだったんだけど、まあ、レイオフされたっていきなり言ったら、みたいな、大丈夫だったのみたいな、すごいこう過度に心配されちゃったりとか、あとまあちょっとこれは私のプライドというか、もう完全に自尊心の問題なんですけど、なんかアビーちゃん仕事できなかったからレイオフされたのかなってちょっと思われたくない自分も正直いたりして、もうこれは完全に見えですね。うん、なんかだから定期的に会ってる人だったら、今会社がこういう状況で、まあ多分こういうのあり得ると思うんだよねみたいな話をした上で、私がこうなりましたっていう情報をちゃんとね会って話して構造で補足できてたらいいんだけど、まあ全然会ってない人とかにさ、いきなりさ、なんか会社クビになりましたみたいなっていう投稿を見たら、なんかもちろん私はねただの一般人で何の影響力もないですけど、なんかアビーちゃん利用されたらしいよみたいなのをなんか勝手に言われるのもすごい嫌で、自分的には。でまあもともといた会社も割とこう新卒の人数が大きかったりとか、まあ ちょっと言ったらなんか噂話が好きなあの界隈の人とかもいたので、なんかそういう人たちに勝手に憶測で話されるのすごい嫌だなって個人的にあったので、まあ、今回のタイミングで結構絞ったんですよ。そうっていうことで、あの私的にはまあ定期的になってて、あの勝手に憶測を開けないだろうという信頼を勝手に私がしてる人まあそれを、ね、見て何を思ってるかとか分かんないですけどっていうのと、あとこれからもずっと付き合っていきたいなって思ってる人っていう、まあ、割となので、あの結婚式呼んだ人とほぼ同等みたいなとか、まあ、あとはちょっとまあ呼べなかった人含めて、あのそういう風に私が勝手に思ってる人を今それに設定してるんですけどっていう条件下の中で、あの SNS を使ってるので、何か例えばね、もしかしたら最初にこうこういうことは言っちゃいけませんよとか、そのレイフに関してサインとかする前にちょっと衝撃でバーみたいな書いちゃったことも一回あって、まあ、すぐ消したんですけど、まあ、それとかをね、たとえ、まあ、その親しい友達が見たとしても、そのスクショを例えば週刊誌に送ったりとか、なんか外部に出したりとかっていうことは、まあ、ないだろうなっていうところまで信頼できる人に今は絞ってたりします。はい、なのでっていうのと、まあ大人になってしまえばね、言ったらこうコミュニティもいっぱいあるわけじゃないですか。だから別にそのあの誰が見てて誰が見てないみたいなのってそんな分かんないと思うんですけど、やっぱりこう同じクラスとかだとさ、その中でもやっぱり自分としてどこまで信頼できるかっていうのは人によって違うわけじゃないですか。だからなんかそれは全然いいと思うんですよね、あの違っても。でもそういう学校という、まあ、特にクラスとかっていう、こう狭い社会で生きていく上でそこのなんか区分ができちゃうのはすごい、なんかやっぱやりにくいだろうなというか、生きにくいだろうなみたいなとこ思っていましたね。だから今の学生の子たちすごい大変だなと思って、そこまで気を配らなきゃいけないのかというか、まあ、言ったらさ SNS なんて自由勝手に自分の好きにやればいいものだけど、その親しい友達という機能一つだけでなんかそうやって苦しめられちゃうこともあるのかと思うと、ちょっとなんかデジタル社会も便利なことだけじゃないなって、特にその人間関係においてはそうかと思ったりしましたね。はい、でさ、そのさっきのスクショの大学受験の話とか聞いたらさ、もうね、やんないのが一番じゃないって思っちゃって、一瞬自分がもし今の時代に中学生でそういういざこざがあったらなんかどういう使い方するんだろうなってちょっと一瞬想像しつつも、でもやっぱり私も今引き続きインスタも使ってるように、ちょっとこうどこかでいい情報があったらシェアしたいとか、今自分はこうなんだよっていう、まあ、ある意味こう SOS というか、なんかね、今を知ってもらいたいみたいなのがあって、私は結構使う時もあると思うんですよね、こう心理状況としてだったりとか、あとまあやっぱり多少のかこう承認欲求というか、こういうとこ行きましたみたいなのもあるよなと思って、まあ、ちょっと後でツイッターの話しようと思ってるんだけど、まあ特にインスタは look at me で、ツイッターは look at this みたいな例えられ方もするけど、インスタは基本的にハッピーというか幸せなことしか載せないからね、みんなね、写真とかは特になんか自分がバッドモードに入ってる時の写真とかあげないじゃないですかそうだからなんかそういうのでよりその若い子たちというか年齢が幼い時はなんかマウントの取り合いになっちゃったりとか、なんかそういうのもなんか容易に想像できるなと思って、はい、思いました。というちょっとその親しい友達問題ね、あるなと思って、はい、なんかこれを聞いた私のリア友が見れてないって思ったらごめんなさいなんですけど、全くそこに悪意はないので、はい、あくまでちょっと私のこの自由気ままな基準で今は設定してますというような感じでございます。そしてですね、そう、もう一個その LINE の話があって、まあ、やっぱそのグループ LINE で、これは多分ね、もう LINE が出始めた時からたまにニュースとかでも見てたけど、そのクラスの LINE にハブられるとかさ、仲良しのグループ LINE にハブられるみたいなこともあるみたいな、それでこういじめのなんか温床になっちゃうみたいなのあったけど、まあ基本的に私はっていうか、まあ社会人のみんなそうだと思うけど、まあ、LINE は本当に 業務連絡ツールとして使ってるので、まあ、もちろんそんないじめみたいなのを私は経験はしてないんだけど、ちょっとこれ話ずれるんですけど、私すごいグループチャットが苦手で、特に雑談においてね、基本私たちの学生の時はもう E メールだから1対1のやり取りしかなかったじゃないですか。だから本当良かったなって思ってるんだけど、まあ、普通に例えば飲み会のやりますってなった時に関係者集めたグループ LINE とか作るじゃん。でもう本当に日時決めて OK みたいな感じぐらいで私はちょうどいいんですよ、 LINE の使い方としてはね。なんだけど、まあ、もちろんさ、それだけじゃなくてこう普通の日常会話というか雑談会話もあると思うんだけど、なんかこう私面白い人に LINE で面白く突っ込んだりボケたりとか本当できないのね。だからもう LINE でボケないでほしいってめっちゃ思ってて、でもさ、面白い人もいるんですよね、やっぱその返し方というか、なんかその流れの中で会話するのは全然いいんだけど、私面白いこと言えないから、なんかそういう流れのやり取りの時ってもうほんとクサクサクサみたいな、 WW とかわらわらとかもうスタンプでなんかこうちょっとふざけるくらいしかできないんですよ。だから本当にね、グループチャット苦手で、なんて返していいか分かんないなって、だから面白い人との LINE というか苦手なんですちょっと特殊な悩みっていう方でもないと思うんですけど、ちょっとね困りますね、あれは本当にどう返していいか分かんないなっていつも思ってますね、だからごめんねって思いながら、なんか最近ってもちょっと前だけど LINE にさ、いいねみたいな既読みたいなスタンプ出たじゃないですか。結構あれとかで終わらせちゃうことも多いんですけど、本当こう雑談が苦手で LINE の、なんかもし私が今からね恋愛してくださいって仮にそういう状況になったとしたら、私本当にできないと思う、 LINE でなんかこう愛を育んでいくというか、もうなんか業務連絡しかしないからね、本当に可愛くないんだよね LINE が。なんかこの話前もした気がするんですけどってことに気づいて、それでなんか女の子の友達4人組の仲良しがいて、もう本当月1回ぐらい会ってるアミ友がいるんですけど、BTS ファンのね、なんかその子たちの LINE は結構なんか地味に毎日動いてて、例えばこの情報回帰あったよとか、この写真のビジュがめっちゃいいとか、そういうオタク系の会話プラス、結構その子たち本当何でも喋れるから、恋愛も仕事もなんか結構哲学的な話とか結構するんですけどとかもあるから、なんかこの記事面白かったよみたいなシェアとかも普通にするんですけど、まあ、それぐらい本当にこう気心が知れてたりすればいいんですけどね。あとちょうど昨日あったのが、前々職の同期のちょっと緊急会議的な、なんかこういうのあるけどどうするみたいなのやり取りとかはもうめっちゃ面白くて、まあ、素でガンガン私もなんか LINE してたんですけど、まあ、だから心の持ちようなのかもしれないね、もう素のままもう思ったことそのまま吐き出せる仲間だったらそんな気を使わなくてもいいんですけど、例えばちょっと先輩だったりとか、もうちょっと面白かったりすると、本当に私は LINE、 グループ LINE を返すのが苦手です。はい、なのでそういうシーンがあったらさしてくださいというふうに思ってます。そうだから LINE もね、もう私 LINE 派を始めたのは多分それこそスマホと同時だから大学生とかなわけじゃないですか。だから本当にそのネガティブな意味での LINE 時代は経験してないんだけど、いやー確かにそのなんか仲良しグループの子でさ、例えばさ10人とかのグループだとするじゃん。でそこにいるのに別で例えば9人グループ、私以外のグループが作られてて、なんかそこで例えば会話がなされてたとしたらさ、さっきのインスタと一緒だけどさ、私その情報知らないんだけどとか、その話聞いてないんだけどみたいなのが、まあ LINE でもありえるよなと思って、いやそれはきついなーなんて思ったりして次第でした。で、まあ、ツイッターに関しては私なんか結構アカウント持ってて一個は、まあ、会社用というか仕事でも結構使ってたので、本当会社の人とか、まあ、仕事で使ってる用が一個と、あとそれより前にもっと作ってた、本当あれ中1高校生、まあ、とりあえず高校生ぐらいから使ってる一番古いアカウントが一個と、完全なる裏垢というか、もう本当にこれはそれこそ高校の友達と うん、親しい友達20人弱ぐらいしかフォローしてない裏垢かな、3つあるんですけど、まあ、それぞれフォロー、私のアカウントフォローしてる人とかつぶやくツイートする内容はもう全然違うんですけど、結構私おすすめなのがこの裏垢の使い方で、結構裏垢っていうとなんかすごい人の悪口書いたりとかなんかしてるような使い方してる人がもしかしたら多いのかもしれないけど、私の場合はそうじゃなくて、結構記録としてツイートしてるんですよ。もう人に見せるものじゃなくて、なんか自分の記録みたいな、この時私は何を思っていたかっていうのをただひたすらにツイートしてるアカウントなんだけど、でこれ結構面白くて、遡ると実はちょうど1年前ぐらい、去年の、まあ、1年前って言ってもちょっとこれ見返したのは3月とかなんで、去年の3月とか4月ぐらいに実はこのラジオを聞いてくれてたある方がツイッターに DM をくれて、でその人当時はエンタメ業界で働いてる人だったんですけど、で、あ、ラジオ聞いてましたみたいな、あ、でここで働いてたんですねみたいなところから、なんか一回そのままお茶をしてというか、オフィスにお邪魔して話して、で将来こういう仕事がやってみたいんですよみたいな話をしたら、え、それ近い友達いるよって言って、でその友達を紹介してくれて、で実際そのそこからその紹介してくれた人とも仲良くなって、で実はその人がいる会社に私今回入るんですけどみたいな感じで、この1年前のたまたまこのラジオを聞いてくれていた、まあリスナーって言ったらちょっと恐縮なんですが、聞いてくれた人がつなげてくれた縁が今の仕事につながってるっていう、次入る会社にっていうのを発見して、うわーみたいな、めちゃくちゃエモいというか、ご縁というか、まあ、そもそもこう連絡くれたその方にもめちゃくちゃ感謝してるんですけど、そういう記録がツイッターを遡ることによって見えるので、すごい面白いなと思ってて、で当時の私の裏垢にはなんかこういうことがあって、なんとなんか会えることになりましたとか、こういう会社の人と話が落ちて面白かったとか、まあ、本当にただな単に感想が書いてあるんですよ。そうだから、まあ、ある意味日記みたいなもんなんですけど、なんか私5年日記を紙でもう中3ぐらいからずっとつけてて、今4冊目ぐらいの5年日記があって、それはそれでいいんですけど、やっぱ紙に書くってなかなか継続しないから、本当に毎日は全然書いてなくて、もうひどいと1ヶ月とか丸々書かない時もあるんだけど、ツイッターだったら、まあ、本当にその時の気持ちをただ140文字にしたためてるだけなので、かつそれがちゃんと鍵垢、もちろん鍵垢にしててデジタル上に残るので、結構おすすめですね。うん、でこれは私の親友ちゃんがそうやって使ってるのを見て、あ、いいなと思って、そういう風に使い始めたんですけど、だからね、面白いですよ。それを見るとこの1年間その私がこういう仕事をしたいみたいなところの葛藤とか、まあ、こう会社の様子とかなんかいろいろわかるので、本当日記みたいな感じでツイッターの裏垢を使っておくと、なんか意外とその今回それこそ、まあ、転職活動するにあたって、まあ、自己分析って言ったらちょっと大げさだけど、その一環としては、いつ頃から私こういうこと考えてたかなとか、あれそもそもなんでこの仕事したくてこの会社入ったっけとかも、なんかツイッターにしたためておくと、なんかリアルなその時の気持ちが書いてあるから、あ、そうだったそうだったみたいな感じで結構振り返りを思い出せるんですよ。うん、だから、あ、この人との縁ってここでつながってたのかとかもあったりとかするので、まあもちろんそのね、鍵垢で別に誰もフォローしないされないみたいな感じだったら、あ、フォローしなきゃダメなのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、とにかく誰にも人に見せるようじゃなくて自己記録として使うのも結構面白いなっていうふうに思っております。で最後にちょっと一個どうでもいいんですけど、なんか私最近ちょっと Facebook へのなんかこう嫌悪感というか、本当どうでもいいことなんだけど、私今まで何か例えばこう今回ね転職しますとか、まあ、結婚の時はちょっと書かなかった、書いたか、婚約の時とか もうちょうどなんかタイミングが転職と重なったからそれと一緒に書いたのかな、なんですけど、なんかこう自分の居場所が変わるときは Facebook にそれをこう投稿してたんですよね。というのも、まあ割とあの前職の仕事とかも仕事上で Facebook を使って、まあ、メッセンジャーですよね、やり取りすることも多かったから、なんか変わりましたよっていう、まあそれこそ業務連絡的な感じで Facebook 投稿してたんだけど、なんかもういいかなって思い始めて、あの次の会社に行きたくないわけでもないし、まあポジティブなんですけど、むしろまあだからもう私は今この会社いませんよっていうのは、もしかしたらこうちゃんとね、あのお伝えできてない人もいるので言うべきなのかもなんだけど、なんかちょっとそこへの謎の反抗心というか、もう言わなくてもいいか Facebook でみたいな、ちょっと最近思ってて、何なんですかねこれは。まあ結構一般的にその Facebook ユーザーの年齢が上がってきてて、まあ、それこそおじさんしか使ってないみたいなのをたまにね言われたりするけど、まあまあ確かに、あのそれこそ私 Facebook は2000人ぐらいいるんですよね、友達が。でまあそれは使ってる期間が長いのと、もう仕事とプライベートと海外留学とも全部ごちゃ混ぜになってるので、それこそ、ね、最近はなんか初めましての人ともインスタ交換するのが、まあ、この世代的には多くなってきてると思うんだけど、それこそ大学生とか私が本当一番こう課外活動というか初めましての人に会いまくってた大学生時代は、基本的に初めましての人とはあの Facebook を交換してたんですよね。だからその時に会った人とかが多いんですけど、もはやなんか一回例えばそういう学生交流会とかで会った人と Facebook 交換して、その後一回もやり取りしてなくて、あれこの人誰だっけみたいな人もめちゃくちゃいるわけですよ、うぞうむぞうに。でなんかそれも一回ちょっと整理してもいいかなって思ったんだけど、ちょっとさすがに2000人いると意外と、あこの人留学の人だなとか、この人この会社の人だなとかいうのを見てると、なんかいちいちこう友達を外すみたいなのもちょっとまあ正直手間で面倒くさくって、結局まあいいかって思って手をつけてないんですけど、ってなったらなんかもはや他人みたいな、誰だっけみたいな人たちがいるそのプラットフォームで、いちいちそんな言わなくてもいいかなって思い始めちゃって、はい、まあ、本当どうでもいいことなんですけどねっていう風に、なんか Facebook は私の中で今そういうポジションになりつつあるっていうのが、はい、最近の捉え方でございます。いやー、ということでですね、本当 SNS の使い方なんかいろいろあるなと思って、今日はインスタと LINE と Twitter と Facebook について、私の今の見え方と率直な使い方を話してみたんですけど、皆さんどうでしょうか。やっぱさ、なんかそれぞれの媒体というかプラットフォームでの顔、自分のなんかこうキャラクターとか、どういう発言をするか、まあ、細かく言ったらどういう絵文字使ってるかとか、どういう内容を投稿してるかとか、言葉遣いとか、やっぱそれぞれ違うと思うんですよね。でそれはまあプラットフォームの特性でもあり、なんかそれぞれのアカウントでこうちょっと演じてる自分みたいなのがやっぱあるのかなって思ったりはしてて、私で言ったら Facebook が一番こうオフィシャルというか、本当これからもよろしくお願いいたしますぐらい書けるぐらいの、こう本当ビジネスライクな感じで、でまあ Twitter 裏アカはさっき言った通り、もうただ自分の現状と心の内を吐露してるので、まあ、一番素に近いと思うんですけどね、 Twitter は。でまあでもそれも3個あるうちの会社のアカウントとか、ずっと使ってるアカウントとかは、あのそれも全部鍵垢にはしていつつも、やっぱりそんなに下手なことはつぶやけないなっていう感じなので、ある程度こう厳選した内容をねツイートしてるわけですよね。でインスタグラムはあのさっき言ったみたいに、まあ、全公開モードだったら、あ本当まあ誰に見られても別に大丈夫かなみたいな内容のことを投稿してて、親しい友達は、あ結構ここちょっと私的に面白いと思ったんですけど、なんか自分の顔を載せるときは、まあ、ちゃんと漏れてれば全公開でも載せられるんだけど、あなんか今日は全然漏れなかったなとか、ちょっとこの写真微妙だな、でも載せたいなみたいなときは親しい友達に載せることもあります。 これ何なんだろうねこの差は、ちょっとはいっていうのもあるから、まあだから親しい友達は本当に、まあ、マイナスなことも含めてテキストでのね含めてトロできる場所で、まあ、24時間で消えるし、よかったらすぐ消せるしみたいな。で全公開はまあ割と、まあだから全公開はインスタでもちょっと、まあ、演じてはもちろんないけど、ちょっとなんかハッピーなことしか流さないようにはしてますね、うん、っていうなんかそのネガポジ面で の, あの使い分けみたいなのもあるかもしれないですね。はい、ということで皆さんは普段どんな風に SNS を使っているでしょうか。多分これ全然人によって使い方とか捉え方とか違うと思うんですけど、今日はそんな感じで、まあ SNS 私大好きなんで、昔からずっとあの情報発信するのが好きなので使ってる人の意見ということで今日は SNS についてお話ししてみました。やばい、あっという間に30分も喋ってるということで、はい、ちょっとボリューム多かったと思いますが、最後まで聞いてきていただいた皆さんありがとうございました。ということで次回収録の時はもう新しい会社で働き始めているので、またなんかそこの新しい様子もね話していければいいかなと思ってます。前回終わりに次本の話しますって言いながら全然違う内容を話してしまってすいませんなんですけれども、こんな感じでこれからも自由気ままに更新していきますので、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。番組の感想やお便り、また質問などなど、ちょっと最近ね恋バナしてないので恋バナぜひある方はあの概要欄にあるお便りフォームからお送りいただけたら嬉しいです。その他番組の感想などもハッシュタグ働く女子の味方でツイートしてください。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方アビーでした。バイバーイ。